皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして一般財団法人アジア南洋協会評議員の松本浩二先生です。
こんばんは、よろしくお願いします。
先生こんばんは、はい。今回のテーマはですね、はい、まあ、トランプ大統領がですね、うん、激しく、まあ、動いておられるというか、うん、まず、経済は株価が最高、まあ、
そうなんです、
絶好調、世界の株価が上がってくる。で、まあ、トランプ大統領の、うん、まあ、うん、今日行くと、まあ、40% 近く支持があったり、うん、でマスメディアの報道によると支持率は低いけれども、うんうん、SNS とかですねそういうのによるともっと高いと。
そうです、
ね、だから隠れトランプでもないけどやっぱり、うん、その本当にトランプ大統領がね、うん、支持してる、まあ、人が、まあ、アメリカでは多いんじゃないだろうかと、うん、まあ、法人減税も下げて、うん、景気も良くなって、それで特にヒスパニック系、うん、黒人系統の、
う
ん、失業率も
非常に低くなっていると、ね、
ということなんですけれども、うん、まあ、経済はさておいて、うん、外交安全保障の特に、はい、はい、日本と目の鼻の先にある朝鮮半島問題について、
うん、なるほどね、はいはい、いや僕せっかく中野先生にねお会いしたんでアメリカについてこうちょっと2つ思ってるんですよ。1つはね、はい、最もメディアと情報と、ね、うん、それから人権とかさまざまな面でねアメリカは次の時代を用意してきたと思うんです、はい、そしてその公開性なりね、うん、何なりがトランプさんに至ってはねもう180度変わったような印象を受けます、うん、でまずそのアメリカにおけるね今までの価値ねこれがどうしてこんな風に変わってしまったのか、うん、それからもう一つは北朝鮮とおっしゃいましたけどね、うん、アメリカはまあある意味ずっと戦争はしてきているという国ではね、うん、あったかもしれませんけれども、うん、この北朝鮮問題の終わりをね、うん、やっぱりしっかり考えないといけないと、うん、でまずそれには東アジアがどうだっていうよりアメリカがどうだと、うん、ね、でアメリカにおいてこの情報のこの何ともわからないね今までのアメリカのが価値としてね生きてきてたことがここにも簡単にねこうも簡単にひっくり返っていくような状況ね、うん、まずそれから、うん、北朝鮮がどう見えるということで、
まずそうですね、まずアメリカという国は、うん、はい、やっぱり覇権安定型力で、はい、平和を勝ち取るという、まあ、国であって、うん、軍事費も世界の中で突出して、うん、高いと、うん、アメリカ一国の軍事費が2位から15位まで全部合わせてもアメリカの方が圧倒的に強くて、そうですね、まだまだトランプ大統領は、うん、軍事費のみならず宇宙開発も含めてどんどん上げていく傾向にあると、うんうん、
はい、
でもう一つ朝鮮半島問題で僕は強く、まあ、先生とこの前話したんですけども、はい、まあ現在のヤルタ会談っていうのがね、はいはい、朝鮮半島を巡るヤルタ会談が開催されそうであると、はい、でヤルタ会談というのは1945年の戦争終わる半年ぐらい前に、イギリスのチャーチルとか、うん、ソ連のスターリンとか、うん、ルーズベルトとか集まってね戦争がもうまだ戦争中なのにもうすでに戦争ポストを、うん、戦争の後のことを考えようと、うん、で今回のどうやらその北朝鮮問題を巡るやりたがりというのは、うん、もうキム・ジョンウン体制がもう終わって、うん、次どうしようかという話し合いが起ころうとしている。もうこれを僕はこのニュースを、まあ、いわゆる受けた時にですね、うん、はい、僕はもうすでに米中なりあるいは南北朝鮮も含めて、うん、韓国も含めて、まあ、日本も含めて、はい、メディアの表ではないけれども本質的な話し合いというのは、はい、進行してるような感じがするんですよね。
そうですね、うん、私もそう思うんですが、うん、特にアメリカの情報の混乱がね、うん、そのまま北朝鮮にも及んでると思うんです、うん、例えばエルサレムにね、うん、アメリカ大使館をとかね、うん、あるいはシリアに対して どうこうとかね、うんうん、あるいは、
どうですか？
イランの、うん、 ISO をやっつけたのはアルカイダ。
アルカイダ。
アルカイダの、はいはい、それからあそこの。
IS とか、
はい、もう問題ですね、はいはいはいはい。で、そういうものと北朝鮮とね、そんなにつながらないと思うんですが、うん、要は、終わったらどうなるかっていう話はね、うん、僕は三つ考えてるんです。一つはやっぱりアメリカが攻撃するということはあり得ると思います。
そう、そうですね。
ね。それからもう一つは、中国とアメリカと、北朝鮮みたいな感じですね、うん。もう韓国や日本がどうとかこうとか言うんじゃなくって、うん、それが二つ目でね、うん。やっぱり三つ目はね、今ひょうたんから駒じゃないですけどね、ピョンチャンでしたか、
うん。オリンピックですか。
オリンピック。はい、うん。これでね、ムンさんはかなり踏み込んだことをね、うん、しそうな、もう賭けに近いことをね、うん、あの方はするので、うん、で、こっちも賭けですよね、北朝鮮も。うん、ですから、これに乗っかって、南北を、うん、北朝鮮と韓国とでね、うん、やるようなこともね、うん、起こりうるんやないかと、うん、
ちょうどね、はい、12月31日の朝までテレビ番組出て、はい、ここに番組に出てくださる、まあ、旅行大学のリー・ソーテル先生がね、出ておられて、拓殖大学の学長の森本さんと
森本
先生とね、はい、まあ十何人ぐらいで、うん、で特に一番ヒートアップしたのは北朝鮮問題で、
うん、
李先生が、まあ、戦争の確率って51%対49%みたいな数字を言われた時にみんながそんなことをね半分以上で、うん、僕は李先生言われてること正しいと思うのはみんなそのリスクマネジメントの観点からいくとね、うん、まあ、ハインリヒの法則というのは1対29対300というのがあって、大きな戦争という位置が起こる背景の29ぐらいのことがね、もう起こってるんですね、大体。
そうですね。
そうすると、1% の確実性のところで10%言うたらすごい高いんですね。
なるほど。
ただ半々ぐらいにね、思って、考えた方がいいと思うんですね。もし、仮に、アメリカが、まあ、先制攻撃を仕掛けるか、北朝鮮がビビってしまって、アメリカが攻撃してくる前に、核兵器を使ってっていうような話になったり、あるいはガムの方に撃ったり、ハワイの方に向けて撃ったことが、もうレッドライン超えたんで、アメリカやるというふうに、もし仮になった時ですね、多分アメリカ短期間で、まあ、制圧すると思うんですけども、犠牲が出てもね。それから、その戦争のコストをね、誰が払うって言った時に、いや僕はやっぱり復興の支援というのは日本が相当払うことになるだろうと、アメリカが払うよりかね、その辺考えたら僕さっき、まあ、言われた予防外交というか、紛争が起こる前に何か日本がしなければいけないのに、あまりそれが、まあ、安倍総理がトランプ大統領と電話で会談したり、そういうことですごくやっぱり日米の関係でね、やってるけども、いざ本当に戦争が始まって、勝った後の処理がどうなるかと考えたら、もっと僕は戦争を回避するための、オープンディスカッションなり、なんかすべきであると思うんですからね、
まあ、本当そう思います。もう少しというか、いったある朝鮮戦争は何だったんだということをね、考えたら、やっぱりキーは中国ですよ。朝鮮戦争はね、やっぱり中国の参戦というかな、中国の危機感というか、結局のところはアメリカとソ連の南北対立ではなくてね、やっぱり米中だったんというのがね、38度線も含めてその結論ですよ。ですから北朝鮮は絶対に中国と仲良くしようという方向にはね進めない、で今の段階であればもうこの北京、いや、ね、オリンピックはチャンスですから、ということでね、賭けに出ないかなと、
オリンピックがチャンスで、南北 の、 その、まあ、交流がね、まあ、オリンピックを通じて始まるというけど、1964年のオリンピックの時に、先生言われたように中国が、
原爆を落とした、
原爆ね、
原爆実験した。
実験したという、
はい。あれは中国が国連に入られないし、東京オリンピックに参加できなかったんですよ、チャイナはね。
台湾ですかね。
台湾ですよ。だそれに対してのものすごい、アピールでしょう。そしたら今、北朝鮮が、オリンピック中にね、何がアピールできるんです、それやったら、それこそはもうアメリカ、もう行っちゃいますよ、で平和の祭典にね、こんなことしたと、だからもう、キム・ジョンウンさんはしっかりとね、この韓国もね、カードとしてちゃんと握ったと思いますよ、まあ、どんな話し合いになるか分かりませんけど、ね、
だからトランプ大統領のツイッターで僕、知ったんですけれども、まあ、南北がこういうふうにちょっと融和政策出てきたらね、ムン・ジェン、まあ、いわゆる政権の、はい、まあ、力よりか、むしろトランプ大統領が北朝鮮に対して強い圧力をかけたから、北朝鮮は妥協してきたというね、 要するに飴と鞭というのがあって、うん、徹底的にそのイソップ物語の、うん、まあ、あの北風と太陽の話があって、あ、はいはい、マントを逃すには北風が、うん、を吹かすよりか、うん、太陽大将はマントはあの旅人は脱ぐと、しかしもう一つのストーリーが、うん、帽子を脱がすためにはどうしたらいいかといった時に、ね、北風が、太陽を照らしたら、うん、その旅人は
余計
帽子をかぶったと、ね、しかし北風が来た時帽子が吹っ飛んでいったということがあるとすると、うん、状況によって、イソップ物語の北風と太陽の話は変わってくると思うんですね、は
い、なるほど、うん、だからその通りなんですよ、うん、でそれがですね、あの私が言うアメリカの情報がね、うん、的確に取れない、うん、でトランプさんが言うことがね、まあ、的確に判断できない、うん、それでいてあの今度 あのアメリカで、うん、アカデミー賞の時のセクハラに関してね、うん、全員が一致して黒い服着るとかね、うん、そういうことをやる国なんですよね、うん、だからその変わり身の速さというかその変化は、うん、キム・ジョンウンにも同じようにあると思うんですよね、うん、ですからキム・ジョンウンとね、トランプさんは同じように子供みたいだと言われてるわけですね、うん、ある人たちからね、うん、もちろん2人ともそれは否定するし怒るでしょうけれども、うんうん、本当にね手のひら返したようにということが平然と行われるというね、うん、このことを考えるとやっぱりそういうことではない筋が通ったというか論理的に、ね、まあ、歴史的にもね、うん、しっかりしたものはアメリカはあるはずなんですけどね、うん、もう私にとってはやっぱりもう、
まあ、あの両者、はい、北朝鮮の核保有国だったら、はい、核兵器のボタンを持ってると、はい、アメリカは、まあ、まあ、そうですね、ボタン両方とも持ってると、ええ、でトランプ大統領は有言実行で、はい、あのエルサレム あの大使館移転もそうだし、ね、あの米中が対談するときに、うん、あのシリアに攻撃しましたしね、大体、うん、あので今北朝鮮に対しては相当やると言ってますから、うん、それを日本国内において戦争する確率は非常に低いとかいうのはね、うん、リスクマネジメントの観点からいけば自分が理想を描いていい方向に逃げてると思うんですね、うん、
もうそれはそのおっしゃるとおりですよ、うん、だから自衛隊がねどうだっていうのは未だにねはっきりしないし、うん、それでいてなんかもうね空母にするとかね、うん、そんな話が出てきて、うん、まあ日本は当然矛盾してるんですが、うん、ここでやっぱりアメリカがね、そういうふうにこう、なんか陽動作戦みたいなね、うん、シリアにする、エルサレムにする、イラクにする、うん、ね、こんなことしててアメリカ大丈夫なんですかというね、うんうん、
ヤルタ、まあ、先ほど北朝鮮問題に関するヤルタ会談というね、はいはい、出ましたけれども、まあ、それはポスト、キム・ジョンウン体制についてどうするかというのがテーマであるとすると、うんうんうん、はい、北朝鮮はビビってしまうと思うんですね、
はい、
だからそういう心理的メッセージを送ったか、
ね、
あるいはあのそこに安倍総理もトランプ大統領の要望によって安倍総理も入られて、うん、そこに日本が入ると、だからその背景にはあの僕が怖いのは復興支援のためにね、莫大なお金が、まあ、日本の役割というのは、うん、日本は今財政的に決して、うん、財政赤字抱えてよくないんですけれども、しかし相当まあ、植民地化のことも含めて、
う
ん、日本がその歴史的視点に立って、ね、うんうん、考える時期に来てるんではないだろうかと思うんですけどね、
はいはい、あの基本的にその戦後復興で、ね、北朝鮮のいくらかかるかっても言えないにしても、ね、うんうん、100兆ではないでしょう、でも1000兆じゃないはずですよ、
そんなことありえないですね、
だからこれはチャンスと考えれば、ね、うん、今銀行お金余ってサラ金やってることを考えると、うん、北朝鮮投資をすべきですよ、
うん、まあ、そうですね、はい、まあ、できることは戦争のための復興よりか戦争を防ぐための、はい、そういう日本独自の、うん、アメリカに頼るやり方を行って平和構築するということは大事だと思うんですけども、うんうん、ということで本日のゲストは松本浩司先生でした、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。